主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。ああ、この元旦礼拝終わりですか。毎週の礼拝におきまして、この祝祷と言っておりますが、祝福の言葉を告げて、皆さんをそれぞれ使わすという、派遣の時ともさせていただいております。実は教会によっては、宣教、私たちは宣教と言っておりますが、説教がなされる前に今語りましたコリントの信徒への手紙2の13章13節これを、宣言してからと言いますか、語ってから説教される、宣教される教会もあると伺っております。なかなかいいなと思いながら、そんなことも聞いておりました。考えてみますと、主イエスキリストの恵みが最初にあるんですね。先に祈りました主の祈り、告白しました使徒信条は、父なる神様のことから語られ告白しています。祈っています。ところが、この祝祷と言われるコリントの信徒の手紙2の13章13節は、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとこう続きます。いろいろと考えられますけれども、神のあの豊かな愛、これ本当に私たちは深くそれを受け止めさせていただき、この神様の愛に生きることができるのも、イエス・キリストの恵みがあったればこそ分からせていただくことができる。聖霊の確かな導き、また守り、それを受け取るに至るのも、イエス・キリストの恵みがあったればこそ、それを経験したからこそと言えるでありましょう。今日開きましたこのコリントの信徒の手紙1も、そして2の方もそうですが、パウロという伝道者が、彼が自分の身に最も覚えのあることとしてそれを語っています。私たちはキリストのこの恵みからもう逃げられないと言いますか、もうそれに絡められるように生かされ続けているということを、そしてその祝福の中に生きております。このコリントの信徒の手紙2の13章13節の言葉、毎週毎週の礼拝で祝祷としておると言いましたけれども、私たちは毎週毎週そのところから使わされていくにあたって、祝福の中で、この恵みとその祝福の中で使わされていくんだということを覚えますね。絶対に言えない言葉、その一週間の間に何が起こるか私たちは分からない。時に祝福のうちに召される場合もある。祝福の中でキリストの恵みに持ち運ばれて試練の中を通ることだってあり得るわけですね。でも全ては祝福の、主からいただいている祝福をもって、その確信の中に生かされているということであります。さて、前置き長くなりましたけれども、今年の標語とさせていただきました、今日の修法の、仕様といいますか、今日の元旦礼拝のその表紙にも書いてありますし、中心聖句として開かさせていただきました、コリントの信徒の手紙の15章の10節、もう一度読んでみたいと思います。神の恵みによって今日の私があるのです。そして、私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。たかだか一節に神の恵みが3回出てまいります。標語として掲げましたのはこの最初の一行だけでありますが、神の恵み、考えてみますと、パウロという人は彼自身、この神の恵みによってキリストとの出会いの中にも、この神の恵みによったのであるということを覚えつつ、生涯神の恵みによって自分自身が形作られていったということを思い起こしながら語っています。実はパウロが書いた手紙は13書簡あると言われますが、このコリントの信徒の手紙の前のローマの信徒の手紙からフィレモンの絵の手紙13書簡、実はローマの信徒の手紙の一番最後は除きまして他のものであるというのもあるんですが、 他の十二の手紙は全部この締めくくりがキリストの恵みがあなた方にありますようにということで全て締めくくられている。平安という言葉が加えられているところもありますけれども、主の恵みがあなた方と共にありますように、彼をしてそう言わしめるほどに神の恵みに貫かれて生きていたと言って言い過ぎではないでしょう。イエス・キリストの恵みによって生きる、短い時間でありますが、もう一度私たちは確認したいと思うんです。ここに立って生かされ、歩み、戦い、全うさせていただく。まず最初に、神の恵みによって今日の私があるのですと、今日ある自分を感謝しています。神の恵みによってのみというぐらいの意味合いです。神の恵みによってのみ。それはパウロだけではない、私たち一人の主にあるものも、神の恵みによってのみ、今日今があるのである。それは、15章の一節以降、かいつまんで申し上げますけれども、イエス・キリストの福音によってもたらされた恵みであるとパウロは語っています。私たちの教会は何か、前に十字架を掲げてますけれども、何か拝むような対象のものはありません。なくていいと思うんですが。しかし何を手がかりにしてイエス・キリストを知るかといえば、神の御言葉によってであります。聖書の御言葉は、私たちの信仰の手がかりとして信じることができるように御言葉を通して語られます。その聖書の中心は福音であると言っておりますね。一節の半ばぐらいから二節の前半にかけてもう一度読んでみますと、これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われますとあります。この福音によって、福音そのものはイエス・キリストご自身であられますし、イエス・キリストが表してくださった、成し遂げてくださった十字架と復活による、その御業を通して許され、罪許され、神のことされ、永遠の命を与えられ、神との交わりが回復され、和解の恵みの中に生かされるものとなった、その喜びを確認するかのようにここで歌っております。3節4節がそのことが記されておりますね。そのことを聞いて信じて生きるということ、その時にどんな人であったとしても福音によって救われるのだとこう語ります。見ていきますと、そのことを最初に知らされたのは主の人たちであったと、ケファという言葉が出てまいります。彼はペトロのことですね。ケファ、すなわちペトロをはじめとする人たちに始まりまして、多くの者たちに死んで蘇ってくださったイエス様が現れてくださった。なんと500人以上もの兄弟たちにも同時に現れなさったとあります。そしてパウロは自分自身のことをして8節に、そして最後に、尽き足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものですと語ります。多くの方はご存知だと思うんですが、パウロは最初はイエス・キリストに本当の意味で出会うまでは敵対するものでした。クリスチャンたちを迫害するものでありました。そして使徒として召されたのも、一番小さなものとありますね。本来その資格がないんだと彼は語る。おそらくこのところを語り書き記したときに身が震えるような思いで書いただろうと思います。自分自身のことを書くんですから。そしてクリスチャンの列に加えられた、五節から九節までそのことを語っているでありましょう。その福音がなんとリレーでバトンタッチするかのように授け受け入れるという形で今日の私たちにまで至っているということであります。考えてみますならば、私たちもパウロじゃありませんけれども、最も大切なこととしてそれをお聞きし、 まあ恵みというのが喜びを持ってというふうにこう理解していいと思いますが、その恵みを喜びを持って受け入れたんだと言ってるんです。私たちが今日この礼拝を捧げている私たちが今までにおいて、いやこれからであるかもしれませんが、最も恵まれた時っていつなんだろうか。最も恵まれた時、ああ、あの問題が解決したとき、時には病が癒されたときってもありますし、どの方向向かって歩んでよかったのかわからないといったときに、このような導きをいただきました。もうそれも神様の恵みの導きがあったということは言えると思いますが、最も恵まれたとき、最も恵まれたとき、ケファがそうなんです。パウロもそうなんです。イエス様の弟子たち、使徒と言われた彼らもそうなんです。どこであったか。ケファを少し取り上げますと、彼は多くの方ご存知だと思うんですが、イエス様の弟子さんとしてついていきましたけれども、十字架を前にしてイエス様を知らないと言った人です。まあ、逃げていった人、一人ですね。女性を除いて多くの弟子たちはみんな逃げていきました。そんなケファをはじめとする弟子たちに、復活されたイエス様の方から近づいていかれて出会われた。まあこれから話すとこはヨハネによる福音書の21章の15節以降でありますが、イエス様の方から声かけなさいました。あなたは私を愛するか、さんとおっしゃっておられます。あなたは私を愛するか、この私はその愛されるに値打ちのあるものですか、あなたを否んだのに、というそんな思いが彼の頭をよぎった時であります。ついて私の羊を養いなさい、私の羊を飼いなさい、それも賛同しちゃって私に従ってきなさい。ケファ、ペトロはあそこで最も恵みを経験したんです。復活されたイエス様が彼に現れてくださったわけです。他の弟子たちも取り上げてもいいところですが、今日取り上げてもパウロはそうですね。パウロはキリスト者を迫害した人、刃を向けた。これが神に従う道だと思って彼は従っていった。ところが、そのパウロに復活されたイエス様が、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかとお声をかけなさいました。どなたですか？私はあなたが迫害しているイエスだ。パウロが最も恵みを経験したのはあのところであります。ケファとパウロを取り上げましたけれども、ある意味では彼らにとっては一番痛みを覚えたときなの。一番痛みを覚えた。ああ、私は以前はこうであったのに。こんな刃を向けるものであったのにという痛みが走ったんです。しかしそこで、そのものに近づいて復活されたイエス様が出会ってくださり、語りかけてくださった。そして許してくださった。回復させてくださった。新しく作り変えてくださった。それが最も恵まれたとき。私たちにとっても、ケファ、サロじゃありませんけれども、パウロじゃありませんけれども、最も恵まれたときって痛みが走るんです。自分自身の本当の姿を知らされるときだ。しかし、パウロが今日このところで、神の恵みによって今日の私があるのですと彼が言い切ることがあのところだ。あの最も恵まれたあの時以来、この元旦礼拝でありますが、この朝私にとって最も恵まれた時、今日あると言われる恵みの時はいつであったかということをもう一度思い起こしたいんです。多くは痛みが走った時です。私たちが救われたのはただ恵みにより信仰を通してだった。どこまでも神様の賜物であったとパウロは随所に繰り返し繰り返し語ります。その神の恵みによって今日の私たちがある。私たちは何ですか？こういうものなんです。何かしたからとか、こういう実績があるからだとか、こういう家系の中にあるからじゃなくて、こういうものとされているからこそ、もう一度私たちはその新しい年にそのことを互いに確認したいと思うんですね。
さて、続いて語っていきたいと思うんですが、先ほど言いましたようにこのコリントの信徒の手紙の15章の10節は3回恵みが出てると申し上げました。彼の生涯を一貫して貫いていたのは神の恵み、一方的な神様の方からどういう条件のものであろうとしてもその注いでくださった恵みですね。パウロは十字架に死んで蘇ってくださったイエス・キリストの命に生かされている恵みのゆえに、今あるのは彼も人の一人でありましたけれども、神の恵みの賜物によって今があるんだと言っています。彼はそのことを強く自覚しておりましたし、それを尊いこととして重んじておりました。それゆえに、もう一度十節の後半見ていただきたいんですが、そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。もうこのいただいた恵みを無駄にしたくない。内容のないものにしたくない。虚しくしたくない。そう語る。で、今日、司法とともに歌集、聖書と印刷したものと一緒のもの、のものを受け取ってくださった方はこの箇所を記していないんですが、どうぞ隣り合わせて見ていただきたいのはこのコリントの信徒の手紙の15章で一番最後の節、58節をご覧ください。コリントの信徒の手紙15章の58節。この15章というのは復活の章とも言われるところですが、それをまとめるかのようにしてどう生きるのか、どう生かされていくのかということを語っています。58節言いますと、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主に結ばれるならば、自分たちの苦労が決して無駄にならない。無駄にしたくないと言ったパウロは、それは、主に結ばれている信仰によって、信仰として結ばれているイエス・キリストに結ばれているものがなす労苦は、苦労は、一つも無駄にならない。そしてこの15章を閉じております。しかし彼は、15章の10節に戻りますが、自慢しているわけではない。そうさせてくださるのも神の恵みだ。神の恵みがあったればこそ、そうさせていただくことができるという、あるいは本当の意味の謙遜がここにあります。実はこの説教を、先週、今週やってから用意しておりましたときに、少し不満があると不平を言いやすいものです。自分のことだから正直申します。ちょっと何かあると不満言いやすい。昨晩、恥ずかしい思いで死の目で出ました。恵みによってだろう。これパウロだけのものでしょうか。この年私に与えられたお言葉として、教会に与えられたお言葉としてこれを開いておりますけれども、私たち一人一人はパウロと同じ立場に置かれているんです。だが特別な人のための言葉ではありません。だってイエス・キリストを信じることをさせていただいたのも恵みなんですから、だからへこたることね、もうダメだと思うときに神様の恵みが私たち一人一人自身をしっかり支えて生かしとってくださる。これが私たち一人一人動かすんです。これが教会を動かすんです。先ほど思わず司会者が祈りました。神戸中央教会新会の40周年、40年ですね。そうですね。もう一度ここに立ちたいんです。教会は神の恵みによって動かされるんです。いつしかそれをボケてなければ幸いです。じゃあ、トントンと話しますけれども。最初皆さんと一緒に購読しました詩編23編、もう一度開いていただけますですか。購読。5節と6節だけ読みたいと思うんですが、詩編23編、購読しました。 五節六節だけ、この詩篇23篇、主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。
ああ、主であるイエス様が私たちの羊飼いであり、我らを導き、養い、育て、責任を持って、メンツ、神様メンツにかけてもですね、私たちを導かれる方。
そしてそのようなものの生涯、どんなに素晴らしいものであるかということを結論付けるかのように、五節六節ある。読んでみますと、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私の食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。溢れさせてくださる。六節。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。
溢れて、飽和状態になる。ほっといても溢れてくるということです。この溢れるという言葉を、まあ、新約聖書の中に随所に出てまいりますが、先ほど読みしましたコリントの信徒の手紙、1の15章の58節、主の技に励みなさいのは、あの励みなさいも溢れなさいという言葉なんです。新しい聖書にはちょっとそういう脚注がついてたと思うんですが、主の技に溢れるんです。まあ、ほっといてでも言うとなんですが、本当に恵みに徹して生きるならば、その恵みが溢れてくる。昨年もどっかで言ったと思うんですが、伝統って何ですか？溢れることです。溢れることです。私たちのうちにいただいているものが、喜びや感謝や、いろんなもの全部溢れてくる。個別中央教会はそういう教会であったはずですし、そういう教会であるはずなんです。主の恵み。主の技に溢れなさい。
私たちの生涯は長いようで短いです。クリスチャンとして生きるのはもっと短いでしょう。どこかで自覚的にイエス様を信ずるという恵みに預かってキリスト生涯を歩くのは私たちのこの体の地上の生涯よりもっと短いでしょう。
私たちが神様から離れて生きるにはあまりにも神様の恵みが大きい。ですから、なんと焦る必要ないと思います。嘆くこともない。どんなに短くても神様の恵みは追いかけてくるだろう。
命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。
どうぞこの元旦礼拝を通して愛する皆さん、神様の恵みに追われるというスタートを始めませんか。
多くの方々、神の恵みに追われる日々を全うさせていただこうじゃないですか。
主はこの朝、この年、語りかけておられます。今あるは神の恵み、お祈りいたしましょう。